こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間がこのついてるソングで今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週もですね、こんな時やからこそということで、少しでもね、明るく元気になるようなお話ということでさせていただいたんですけど、今回もですね、去年私が、すごく気になってた人に、講演ですが会えましたということで、大島啓介さんのね、話を去年も何回かさせていただいて、で先週もね、予祝っていう本をね、出した人ですみたいな感じで言ってたんですけど、その大島啓介さんのですね、僕会う前からですね、本を昔からいろんな本をね、目について、あ、面白そうやなと思うのを買ってたんですけど、その本の中で、だいぶ前に出てた本で、家にあった本に最近目についたので、それを皆さんにですね、紹介させていただいて、こういう時だからこそですね、いかに脳をワクワクして、脳をワクワクすると免疫力も上がりますよというふうにもつながりますので、そういうのも少しね、役に立てればなと思いました。どういう本かと言いますと、全体的にブルーの本でですね、言えなかったありがとうというね、本があるんですね。大島啓介さんの本です。サンマーク出版からね、出てる本なんですけど、この本のね、初めの方にですね、僕自身もですね、ありがとうってよく言うんですけど、同じように大島啓介さんもね、ありがとうって大事やと思って、よく言ってたらしいんですけども、その大島啓介さんが衝撃だったことが、この人の師匠に言われたことが載ってたんで、ちょうど僕にも言い聞かす意味もあってですね、そこからちょっと皆さんにね、聞いてもらおうかなと思うんですけど、言いますね。大島、お前は一番大事な人に心からのありがとうを言ったことがあるか？何ですか？どんなありがとうですか？お前を産んで育ててくれた母ちゃんにや、産んでくれてありがとうを本気で伝えたのか？僕が普段からありがとうという言葉を大切に思っているのは、博多一風堂の創業者として世界中で活躍されているアハラさんに言われたたった一言がきっかけでした。僕が経営している居酒屋てっぺんを作る前のまだ26歳くらいの頃、これアハラさんってさっき言いましたけど、カハラさんに初めてお会いした時のことです。お前産んでくれてありがとうを伝えたことがあるのか、真剣な顔で聞かれました。僕はそれまで母親に産んでくれてありがとうを言うなんて考えもしませんでしたし、もちろん伝えたこともありませんでした。ですから、いや、伝えたことないですと正直に言いました。そしたらカーラさんの顔つきが変わりました。お前のありがとうは嘘っぱちや。ショックでした。今まで嘘っぱちでありがとうを言ったことなどはないと自分の中でね、思ってるので、真剣に言っているつもりだったのに戸惑いました。でもその後の言葉を聞いて目が覚める思いがしました。カーラさんは僕に本気の思いを込めて言ってくれたのです。お前な、一番大事な人に一番大事なありがとうを言っていないやつが何がお客さんにありがとうや。お前は一日何百回もお客さんに同じ言葉を言ってるかもしれんけど、一番大事な人に一番大切なありがとうを言っていないやつが何回言ったって真心は伝わらん。お客さんに伝わらんよ。だからお前のありがとうは嘘っぱちなんやと。ありがとうの原点は産んでくれてありがとうや。誕生日はな、母ちゃんが一番頑張った日やで。母ちゃんがどんな思いでお前を産んだと思う？人の命なんていつどうなるか誰にもわからん。母ちゃんにありがとうを伝えたくてももう伝えることができない人だっているんやで。母ちゃんが元気なうちに伝えたらどうや。僕は10歳の時に父親を病気で亡くしています。 だから父親に直接感謝の気持ちを伝えることはもうできません。でも母親はまだ生きてる、まだ間に合う、だったら今元気でいてくれているうちにありがとうを伝えておきたい。すぐに言おうかと思いましたが、やっぱり特別な日に言いたいという気持ちがありました。そしてちょうど27歳の春、東京に進出というチャンスをいただいた時に、当時の僕にとっては人生最大の挑戦でした。オープン前日、僕は朝早く一人で店にいました。今日からが新しい人生の始まりだというくらいの気合の入った日、よしやるぞ、日本一になるぞという気持ちが最高にあって、本当に幸せを感じていました。そんな時だからこそ、ああ今こそ言おうと思ったのです。朝の7時半といえば、母ちゃんは仕事に行く前でバタバタしている時です。そんな母ちゃんを電話で捕まえてこう言いました。ちょっと5分だけ時間ちょうだい、5分だけ黙って聞いてほしい。誰もいない店の中、今まで恥ずかしくて言えなかった思いを伝えました。母ちゃん、俺本当に幸せだよ。今まで照れくさくて素直に言えなかったけど、今日どうしても伝えたいことがある。すぐ終わるからちょっとだけ黙って聞いてて。母ちゃん、いつも体を心配してくれてありがとう。本当にありがとう。今こうやって幸せを感じられるのは母ちゃんのおかげだと思うと、父さんが死んだ時もいつも一番辛かったのは母ちゃんなのに、いつも元気を姿を見せてくれた。女で一人で俺たちを、兄弟三人をここまで育ててくれた母ちゃん、今まで本当にありがとう。それなら俺が、兄弟を産んでくれて本当にありがとう、産んでくれて本当にありがとうと、もう最後はなかなか言葉になりませんでした。母ちゃんは5分間ずっと黙って聞いてくれて、何も言わないけど聞いているのが分かりました。お互いに受話器を挟んで号泣です。僕は泣きながらそっと電話を切りました。あの時に言ったありがとうは本当に忘れません。母親に対する感謝の気持ちが止めどなく込み上げてきた瞬間、今まで言えなかったけど刺さってくれたことに対して本当に感謝の気持ちが湧いてきました。そんな思いを込めて、今までのことをずっと思い浮かべてながら伝えたありがとう、そこから僕の中でのありがとうが変わりました。この本を今読んでくれた人がどんなありがとうを持っているのか分かりません。でもとにかく言いそびれてほしくない。言わなかった後悔だけは絶対にしてほしくない。縁起でもないことだけど、人はいつどうなるか分かりません。そんな中でやっぱりあの時言えばよかったという後悔は絶対してほしくない。今回この本を作りにあたって、たくさんの方からありがとうの手紙をいただきました。この手紙を読んで、もしもありがとうを伝えたい誰かが頭に浮かんだとしたら、恥ずかしくても照れくさくても勇気を出して言ってみてください。伝えることで何かが変わるかもしれません。たった一言のありがとうが家族の絆を深めたり、自分の人生に大きな影響を与えたりすることもあると思います。たった一言のありがとうが世界を変える。日本中、世界中にそんな素敵なありがとうが広まりますようにという、大島圭介さんの初めのとこなんですけども、まあ、僕自身も、まあ、2月に母を亡くして、まあ、読む前はこういうことになると思ってなかったんですけど、まあ、読んでると自分の、まあ、母のことが思い出して、今なんかすごいこういう気持ちになって、皆さんお聞き苦しい目になってしまって申し訳ないなと思うんですけど、最後に今日はこれを言いたいなと思って、用意してたものがあるので、それを聞いてください。今日という日、あなたがくだらないと思っている今日は、あなたが今こういう状況、かなわんなこのコロナはと言っている今日は、昨日亡くなった人がなんとかして生きたかった、なんとしても生きたかった今日なんです。二
2月に亡くなった私の母も今日はそんな日なんです。何としてでも生きたかった今日なんです。今日あなたとこうして出会えたことに、今日こうして私のワクワクライフを聞いていただいていることに感謝します。今日という日をワクワク皆さん噛み締めていただいたらありがたいです。本当に感謝感激感動ありがとうございます。すいません、もうこういう風になるとは全然思ってなかったんですけど、最後に本当にこの今日という日を、もう一度聞いていただければありがたいです。あなたがくだらないなと思っている今日、あなたがもうかなわんなとこのコロナはと言っている今日は、昨日亡くなった人が何とかして生きたかったと思う、何としてでも生きたかったと思う今日なんです。今日というのはそんな日なんです。感謝感激感動ありがとうございます。今日という日をみんなしっかり噛み締めて生きていただければと思います。ありがとうございました。